はい、皆さんこんにちは。喜一郎先生のすくすくタイムの時間です。お相手は私、久留米あかつき幼稚園園長の藤田喜一郎です。さて、世の中はゴールデンウィーク連休中ということなんですけれども、でもね、やっぱ熊本の方面を思いますと、とてもそんな気分にもならないし、それどころではないという方々もたくさんいらっしゃるわけですね。実は私が存じております幼稚園さんもですね、これ熊本市内にある幼稚園なんですけれども、幸い人的な被害は、子どもたち教職員さんなかったんですけれども、まあ園舎が大変、ダメージを受けて、なかなか連休が終わっても再開のめどが立ってないと、そのようなお話を伺いまして、大変心を痛めております。何がしかのお手伝いができればいいんですけれども、まあ、少なくともそのことを覚えて、ずっとその支援を続けていこうと、思っているところでもあります。さて、その連休という言葉なんですけれども、子育てに連休はないんですよね。まあ特にその主に担ってらっしゃるお母様方もね、もう子供が起きてる限り何か関わってないといけない、特に小さければ小さいほど、子育てにお休みはないと、そのような状況だということはよくよく私も存じているところです。でその時にですね、やはりご主人ね、お父さんの、存在というのもまた一つ大きなウェイトを占めてくると思うんですけれども、まあ例えば子育て中の妻に夫が絶対に言ってはいけない言葉っていうのがね、どうもあるらしいんですよ。でその中の一つがですね、何か手伝おうかっていう言葉らしくてですね、つまりこれ他人事なんですよね。何か手伝おうかっていうと、お母さんが1から100までやってるのをなんとなく、ちょっと優しさを見せるような形でそういう言葉を出すと、言われた方はですね、それは何もしないより何かやってくれた方がありがたいに決まってるんですけれども、なんかその言い方がね、なんかカチンとくるというような話をなさってた方がいらっしゃいました。まあちょっとこれしてくれるとか言われる前に、これすると家内が助かるかなみたいな、そういうちょっと自発的な行動を取った方が、まだ身のためのような気がいたしますよ。それからこれは知人から聞いたんですけど、土日ぐらい休ませてくれよっていうね日曜ぐらい休ませてくれよ、つまりあれですね、ちょっと日曜日ぐらい子供の面倒を見てよとかね、言われた時に、俺だってずっと1週間会社で忙しいんだから、日曜ぐらい好きなことさせてくれよって、それはちょっとね、気持ちは同じ男性として非常によくわかるんですけど、まあ言葉にしない方が身のためと言いましょうかね、よろしいような気がいたしますよ。まさに先ほど言いましたように、お母さんの立場、主婦の立場で言いますとね、お休みなんか全くないわけでありますから、週に1回日曜日休むだなんて、それはもう贅沢の極みだというふうになってしまうのかもしれませんね。一つこれおすすめなんですけど、たまにお父さんで、例えばその自分どうやって子供を遊ばせていいのかわからないんですという方が、いらっしゃったんですね。で私はそういうお尋ねの時にこのように言いました。子供を遊ばせようとするから疲れるんですよと。子供と一緒に自分が遊ぼうと、ね、思うとそうないですよと。だからやっぱりその子供と一緒に遊ぶんだと、遊ばせてやるとかね、なんか子守をしているとか言うとちょっとね、負担が大きい感じがするかもしれませんね。まあもっともまだ1歳未満のね、赤ちゃん相手にキャッチボールしようぜというわけにもいきませんから、まあ年齢相応なんでしょうけれども、まあそういうふうに自分も一緒に楽しむんだというふうに思ってみてはいかがでしょうかね。それからその子育て中の奥様の地雷を踏んでしまう発言ですけど、その続きでですね、散らかりすぎだよって言って、またそれでなんかすごい喧嘩になったという話があってねえ、やっぱ当然ちっちゃな子がいるお家ってね、そう整然としてるわけにはいかないわけでありますから、まあ そうは思っても、まあ、自分から一つ床に散らばってるおもちゃの一つも、ね、取り上げるぐらいの、そういうことが必要だったかもしれませんね。それからこれほとんど最終兵器的なんですけど、たまにはおしゃれしなよっていうねなんか奥さんが髪の毛振り乱して、ね、家事や子育てに追われてるのを、まあね、夫としてはもっと大体はちゃんとしてるはずなのにという見方もあったのかもしれませんが、これこそ地雷を踏んでしまいますから、だったらその、ね、おしゃれする時間とお金ちょうだいよと言われるがオチでしょうからね。まあその辺は大変頑張ってんだなと、ね、自分のことを構う暇がないんだなというふうに、まあ、そういうふうに思われたらどうなんでしょうかね。まあ、いずれにしましても子育てっていうのはやっぱ夫婦共同作業というのはね、もう私が申し上げるわけでもないんですけれども、しかしやっぱり、特に直接的に子供に関わる部分っていうのはやっぱりお母さんの、ウェイトが大きいのはこれまた確かだと思います。だったらそのお母さん奥様をまあハッピーにしておくとかしておくっていうとまた地雷踏みそうですな、まあ気持ちよくなってもらうとか、まあリラックスしてもらうとか、そういうことっていうのはやっぱり一つの、まあ、男性側ご主人側の、まあ、役割かなと思います。一番簡単なというか明確な方法はですね、時間を作ってあげることですね。もう解放する、だからもう本当そこ1時間でもいいと思います。ちょっと僕があの、ね、子供を見ておくからちょっとカフェでも行っておいでよぐらい ね、そでもちゃんと帰ってきてねぐらい言ってねちょっとそういう息抜きの時間を作ってあげるとか、あの買い物も、ね、子供連れで買い物行くって結構大変なんですよね。だからちょっと見とくから、ね、買い物ゆっくり行っておいでよぐらいのそういうことの一言っていうのはものすごくあの素直に ありがとうっつって反応できるそういうことではないかなと思いますので、ぜひねちょっと頑張って、行ってみてはいかがでしょうかね。まあ昔の夫婦関係だったらあうんの呼吸と言いましょうかね、まあ言わなくても分かるだろうと、いうのがあったろうと思いますけども、今やですね言わなくちゃ分からない、言っても分からないみたいな、そういう時代でもあるようですから、ぜひそういう自分からの自発的な一言っていうのをね、ちょっと勇気を持って発信してみてはいかがでしょうか。でもね、今その言わなくてもじゃなくて言っても伝わらないっていうのがね、最近すごく私も考えるところがあって、例えばあのうちの幼稚園の先生方っていうのは大体もう私の年齢は30年以上、違ったりするわけでありまして、こうなるともう親子以上の年の差にですね広がっていますから、なかなか伝わらない、ね、で向こうは園長が言ってる言葉ですから、ね、うなずいて聞くんですけど、そのうなずきが非常に当てにならなくてですね、とりあえずうんって言っとこうみたいな感じで、うなずいてることがまあまあありますから。ところでさ、今こう言って君はうなずいたけど本当意味分かったっつって言うと分かってないんですよね。まず言葉の意味が理解できなかったりとか、何を本当に求めているのかが分からないということがありますから、やっぱりこの現代語訳というか、そういうことが大事かなと思うんですが、今更私も若者用語辞典を読み直すわけにはいきませんのでね、まあ、そういった時にはそれを通訳する存在が必要なんですね。それがやっぱり、まあ、少なくとも10年以上勤めてるような中堅クラス以上の先生方なんですね。あの時ね、園長先生がこう言ったのはこういう意味だからねっていうような形で、翻訳をしてもらうとね、まあ、例えば今年入った新人の先生なんかにも、伝わっていくと、てなことがあったりするようです。ただゆとり世代っていう話題をこの番組でもいくつかしたんですけれども、ゆとり世代ってねある意味かわいそうな世代で、ずっとマイナスの評価しか受けてないんですよね。だからゆとりはダメなんだよとかね、なんかそんなことばっかり言われてるんですけど、いや実はこの世代もう例えば僕らみたいな大競争社会ではないような素晴らしいタレントを持ってる、タレントというか心持ちを持ってるんですね。例えばみんなで助け合うとかですね、相手を認めるとか、そういうことっていうのはものすごく秀でた ものがあるようなんです、ね、例えば同期入社の人をですね、あの人はね この辺がすごいですよってなことを素直に認められる、私振り返って例えば同級生とかですね、同期の人をですね、あいつは僕よりもこんなところが優れてるとか、まずは思っても口に出すことはなかったでしょうね、それ悔しいからですね。でもそんなことを素直に表現できる世代でもあるということですよね。ただ残念なことに失敗をものすごく恐れる世代でもありますね。例えば先輩に質問をすることですらなんか悪いことだというふうに思ってしまってるんですね。ですからそういうところの修正というか、癖があるということだけはご理解いただいてね、職場なんかにそういう世代いらっしゃいましたら、そうかと、なかなか質問することもなんか悪いことだと思ってるのかなみたいなね。だから気軽にこちらから声をかけていくっていうことがとても大切な世代なのかもしれません。まだお休みが続く方もいらっしゃると思いますけれども、どうぞ、お体を気をつけてお過ごしいただきたいと思います。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。